はい、こんにちは。
こんにちは、ダモンテ紹介ラジオです。第30
誰だよ、週1回やるって言ってたの。
目標ですから。それは下方修正されてます、常に。私たちは、
はい、
32回目、
32回目です。
年も明け、
明けましておめでとうございます。もう6分の1
終わった。旧正月も終わってるでしょ。
旧正月、
旧正月、
え、言える、
旧正月もう終わってる。
うん、旧正月って何なの。
なんか旧正月ワイみたいなのいっぱい見たけど、なんか中国のやつ、私もちょっといまいち分かって
ない。中国のお正月のこと。
お正月かな。そうそうそう、
あ、そう
なん。そんなのも終わり、もう3月1日です。前回は11月30
末だから、まあ3ヶ月ぶり、
うん、雑誌もさ、
はい、
月1とかからさその春夏秋冬号になったりとかしてるじゃない。
ああね、なんかどんどんね、間隔が長くなってるよね。
ダモンテ紹介ラジオのようにそうなんです。いいんです、撮れる時に撮る。もう分かってると思う、みんな聞いてくれてる。みんなこいつら忙しいんだな。
忙しいつほどじゃないんですけど、まあ雨だし。
あ、まあそうですね。
雨で昼ご飯食べたらもう子供が寝てたらポッドキャストかっつってキムチ仕込まないとダメだけど。
そう、お菓子作んなきゃダメだけど。最近はどうですか、何してますか。
最近は2月はだから果樹仕事ですね。剪定とか移植とか、
うん
うん、木がね、寝てる間にいろいろお仕事があるんで。
ついにうちのシンボルツリー、
シンボルツリー引っこ抜いちゃったね。大丈夫かな。
イチジクめちゃめちゃ大きくなる。3年前に植えて大きくなったイチジクの木を移植するために引っこ抜いたんだよね、昨日ね。
うん、やばかったこの1年ぐらいで一番重たいもん持ち上げたと。
うん、筋肉痛、
筋肉痛あるね、
うん、
さすがに、
うん、いや、どうなることやら。
まあまあ大丈夫でしょ。代わりにキウイを植えようって言ってね。
ほ、なんかどんどん私たちなんかこう年を重ねてるね。
まあ、やることが、もう考え方がもうおじいちゃん、
ラジオで最近どうって言ってることがさ、うん、まあなんか年、
イチジクを抜いてキウイを植えると。そう、 AM ラジオかよ
NHK ラジオみたいな感じの TBS ラジオか、なんかある、ね、
うん、お便りもそんなんしか怖いみたいな。そうそうそう、なんか金木犀の香りがしますねとか、なんかミモザが花が咲きました。
そう、最近膝が痛くて始めたウォーキングなんつって、
ヒアルロン酸の CM が入って
るいやーね、
いやでもね、思ったのホームセンター行って2500円、
うん、
一番いい2500円の使い方ってキウイの苗木買うことやって思ったの私
ペアでしょ。でも5000円ですよ。
いやいやいや、ペアで2500円。
ああそうなの、
うん、
へえ。オスメスペアになって、
オスメス、
うん、あ、もう今さ、そうだよね、そうやって売らないと身につかない。
あ、ペアというか、ちゃんと買いたんね。
うんうんうん、
もう一個あれも買ってねって。
へ
え。ペアで売られてるわけではないけど、
ペアで買って2500円。
うん、
うん、
いや、ホームセンターっていうか2500円を持って街に出てさ、一番いい使い方してって言われたら、これキウイの苗木以上の使い方できる人いるいやいやいや、2500円何に使うのよ。
2週間、3週間ぶりに街に行ってですよ、
うん、
2500円握りしめ、
うん、
向かうは西村城へ、うん、我らの聖地、うん、ホームセンターね、で買うもの。
いやいや、もう街全部
で、街全部で、
うん、
2500円、
うん、
ないね。服買うでもなく、
服なんか
2500円だらなんか、
服何が買えねん
ね。なん
そうでしょ、
うん、
でご飯もまあ2500円ってそこそこのもの食べられるけど、うん、もうお腹いっぱいなんて終わりや
一瞬ね、うん、一瞬満たされて終わり、
うん、
うん
でしょ、
うん、いい買い物したね、うん、
未来に
投資して、
投資して利益が戻ってくる感覚、
うん、私たちの投資はこれだね。 フルーツを植える。
いやまあまあ大体人はこうやってね投資していくんですけど、
うん、
いやいいもんですよ、うまくいくかどうか分かんないけど。
そうで、そのイチジクをなぜ引っこ抜いたかっていうと、その隣の、まあ、ちょっと小さな畑ですけど、そこになんていう の, このウッドデッキか、
そうですね、
を作ろうという。
もともと別に畑じゃなかったからね、もともと家があったところは畑に今なってるだけで、
で前の人はお花とか植えてたんでね、
うん、
で私たちは食べられるものしか植えない主義なので、全部お花とか引っこ抜いて、隣の近隣のばあちゃんたちにもったいないもったいない言われ、
それだけ、
うん、で、ハーブとか季節の野菜を植えてた場所でも、まあ今畑がいろんなところにあるし、ここじゃなくてもいいかねってことになって、じゃあかっちょいいテラス席を作ろうじゃないかと。
そうですね、
まあ、一応その、お店が今テイクアウトのみで営業していて、店内席はちょっとまだ開放する気にもならないので、その代わりに外の席を作ろうかなっていうことになって。
そうですね、
はい、ちょっとイチジクの木がちょっと邪魔だったんだよね、
場所ちょっと巨大すぎて、
ね、うん、でも一本のイチジクの木からうまくいったら、
ね、今日は73本差し入れしたよ。もっとできてんけど、
うん、
もうねえかって。
73本、まあ全部がねうまくいくわけではないから、
まあ2、3割じゃない、
うん、まあ、10本でもうまくいったら
3年後にはまた、
はい、皆さんもぜひなんか果樹迷ってたら一軸おすすめ。
あ、特にねここの温暖な環境には合ってんのかな、
うん、でも茨城の実家でも一軸育ててたけど、何個かは実をつけてた。でもこんなになんかなんていうの、コンスタントに取れるとかではないかな。
ほとんどほったらかしじゃないけど、まあ水ぐらいあげるけど、
うん、そうなんです。まあ春半ばぐらいまでには完成かな、テラス席。
そうですね、
はい、っていう感じです今は、
はい、
うん、春らしくなってきましたね、昨日一昨日ぐらいから。あ、
もう薪ストーブ使わへんかな。
まあ、今日ちょっと今さちょっと肌寒いけど、別になくてもあと、なんていうの、もしストーブを動、いつもあのお店を始めるときはレイアウトを変えて、その薪ストーブの煙突を本体から外して、薪ストーブ自体もなんか商品棚みたいにしちゃうんだよね。
そうですね。
で、まあそろそろ営業もスタートしようかなと思っているので、レイアウトを変えたい、
はい、
でもいつもこの時期迷うじゃない、もうちょっと寒い日あるかなとかさ。
まあね、まあ、でも天気予報見たらもうなんか冬は終わった感じですよ、
うん、ね、なのでいいんじゃないでしょうか。逃げ切りましたね、灯油も。
そうですね、はい、
街に行くときに灯油今回入れるか入れないかを迷って、でもう春が来るからいっかって言って今回入れなかったね、灯油ね。だから今あるので最後、
う
ん、いい感じ、
よかったです、
はい、
ちょっとねやっとるわけですよ、
はい、
え、
何について話すんだっけ。
ああ、だからいや意外とだからこのポッドキャストをなんかいろんな人が聞いてるんじゃないか説ですよこれ。
あ、そうですね、あの初めましてだけど聞いてますみたいな人が結構いらっしゃってですね。
怖いですね、
怖いあれまって思って、
あんまり変なこと言えない、何を言ってるんです
か。分かんない。
ですか、ウクライナ情勢は。
いやー、やばいね。
やばいですか。
はい、ダメですよ。
ダメ、
ダメ。
ゆこさんがノーワーみたいな、ノーワーみたいなタグをつけてポストしたらちょっとびっくりした。
私結構持ってかれる方なんです、ニュースとかに心を。
だ、見ちゃダメですよ。
あ、そうなんだけど、
あ、
場合によるけど、場合による、うん、その例えば、地震のニュースとか東日本大震災の時とか、あとはもっと前だと 9.11 とか、
はい、
まあ、そのまあもう絶えずどこかでもう悲惨なことは起きているにしても、たまにそのでかい でかいニュースってあるじゃない、
うん、
だからまあ それすら差別するのどうなのっていうのも最近思うんだけど、いろんなところで紛争はあるからね、
うん、
だけど、まあ、例えばじゃあ 3.11 とか 9.11 とか、今回のウクライナのこととか、こう世界がこう注目してるようなニュースでいろんなところからニュースを引っ張れる状態で自分もアクセスして見るんだけど、まあ影響を受けやすいから、
うん、
そういうのに、
うん、
すごいだから感情移入 しすぎてしまうのね、
うん、
今はツイッターでその現地にいる日本人、
うん、
出たくても出れなかった人、小さな子供、
出国できな
かった、あ、そうそうそう、うんうん、その出国政府が早く逃げてって言って、逃げる人集まってって言った時にコロナになってたらしくて、
うん、
で突っぱねられたんだって、
うん、
その親子が、
うん、
日本人の親子かな、で出れませんでした、で今真っ只中にいます、シェルターにいますっていうのをずっとツイッターで流してて、
うん、
もうヒヤヒヤしちゃって毎日、ある意味生きてるかな今日はみたいな、
あーまあね、その前にネットが遮断されるかもしれんけどな、
あ、そうそうそう、だからなんかそういう大きなニュースとして見るよりかは、なんかこう個人個々人に入り込んじゃって自分も苦しくなる、ああどうしようって、
うん、なるほどね、
うん、っていう、まあ自分のなんかそういう癖があるのは分かってるんだけど、だから社会的なもうロシアがウクライナがっていううわーっていうのもあるけど、もっともっとこうちっちゃなちっちゃなところを見てしまって、
うん、
うーってなってる、
なるほど、
うん、でももう見ちゃったし知っちゃったから、ある意味知りたいと思うし、
うん、
彼女らが今どうなってるのかっていうのをもう沖島からこう頑張れって見てる感じ、
それはストレス、
そうなの、そうなのっていう感じかな、うん、なんか政治的な云々のところで憤ってるっていうよりかは、一市民の目線に一緒に立っちゃってる感じかな、現地の、
うん、
うん、でもそれはなんかこうニュース見るときとか私はそういう癖があって、だから苦しくなっちゃうんだけど、
うん、でもそれもさ、なんかどこに視点を置くかによってさ全然見えてくる景色変わってくるやん、
うん、
例えばこれは訓練だと信じてたロシア兵とかさ、
うんうん、
なんか国際情勢的にやむにやまれず進軍の指示を出した軍曹とかさ、
うん、
どこにその個別なエピソードを
持ってくるかによってさ、あ、もちろんもちろん、ロシアの兵隊さんっていうの軍人だって望んで行ってる人ばかりじゃないしさ、
そりゃそうです
よ、うん、でウクライナの方に捕まってもう嫌だって助けてって泣いてる人もいっぱいいて、
うん、まあだから、まあ、正しい姿勢なんて別にないからさ、うん、ただなんか個々人のメンタルヘルスは大事にしたいなと
思う、あ、そうそうそう、あのそうなんです、一緒に苦しむ、なん変な言い方、一緒に苦しむ必要はないというか、なんて言えばいいの、じゃあそれで私までメンタル壊したら元も子もないというか、意味がないじゃん、全く壊す意味がない、そうだから、まあそうはならないようにはもちろん気をつけるし、そうなっちゃいけないなっていうのはあるから、ほどほどになんだけどね、もちろん、
うんうん、
っていうのが最近のこの1週間の私です。
もう僕あんまりそういうのはないな。
うん。
うん。まあ、ゆうこさんらしいですね。
うん。そうね。最近の私たち。あ、ぼちぼち、お店の、春からのメニューの試作を始めたりとか。
はい。
あとは。
そうですね。
うん。
僕たち、特に何か決まってることはないからさ。
うん。
なんかやるたびに一から全部組み立てる、ね、まあ面白さもあるし大変さもあるって感じだけど、うん、なんかこれっていうメニューがあってひたすらそれを作っていくみたいなスタイルの営業
もあるけど、あ、そう違う、しかも、今試作している材料は本番の時にないからさ、
あ、そうそう、
イメージが、今はこれで作ってるけど本番の時はこっちの具材だろうなみたいな感じをイメージして
まあね、なんか手に入るものとかね、
そうそうそうそう、
ちょっと旬のものは変わっていくわけで、
うんうん、そうなんです。だからまあ本番直前でまたこう手直しが入ってくるんだけど、やらなきゃいけないこといっぱいあるんだけど、ちょっとまあ毎度毎度ですね、後手後手です。毎度毎度慣れてます。
いいんですいいんです、
そんな状態にもう慣れたから、まあどうにかなるかなみたいな感じ。
え、私になんか言いたいことがあるの？
そんなことないよ。いやいやいや、そんなことないそんなことない。私とか私とかあなたとかっていう、そういうんじゃないでしょ。チームですから、ワンチームですよ。チームワン、なんだっけ、
知らないよ。
ワンチーム、チーム
ワン、なんかラグビーのやつ、
そうそうそうそう、
知らない。チーワンチームじゃない、
ワンチーム、チームワン、
チームワンはなんかワンさんの
チームうん、そう、
うん、やし、なんか準備が完璧にできるなんてことはありえへんと思うから、ちょっと営業し始めたとしても完璧なんていうのはなかなかないわけで、
うん、
とりあえずはやっぱり走りながらやっていくしかないわけですよ。
はい、得意です、もうダモンテ商会得意技。
いや、っていうか、でもどこのお店とかどこの仕事もそういうものだと思うで、うん、完璧やって思ってる時は多分何かを見落としてる時だと思う、
うんうん、だってそれ以上上を目指してないわけだしね、完璧って言った時点で、
うん、極めたって言ってるうちは極めてないってやつね。
はい、その通りです。この間は、
ああそれですよ、とある取材をいつだっけ、一昨日か、
一昨日ぐらい
受けまして、
まあ毎度のことながら、受けメールが来た時にはうわ来たってなるんだよね。
うん、でもなんかね、別に僕はその取材が嫌いなわけじゃ全然ないから、
うん、
ちゃんとしたものは受けたいと思うし、
うん、
ですごいいい、なかなか楽しい時間だったな
と。あ、そうね、久々やね。
うん、思って、やっぱ向こうもプロやし、まあ、だからいくつか考えたことはあんねんけど、
うん、
まずやっぱ若い世代っていうのもすごいなと、力があるなと思って、ね、うん、多分今回来た3人来たけど、3人とも僕らより随分若い、
うん、
別に年齢一個一個聞いてへんけど、
多分彼だって28って言ってたじゃん。
一人言った人はそうね、28歳って言って
た、
ね、う
ん、多分それで前後、
多分一緒ぐらいだと思うから、うん、僕らよりも10前後若い子らがなんか立派な仕事してて、
そう、すごいなって思った。
し、僕らもなんつうの、最大限の敬意を持って接したつもりやし、
うん
うんうん、別になんか若いのに頑張ってんじゃないみたいな、そんなおじさんなみたいなこと言ってへんよ、
うんう
ん、でやっぱ事前にちゃんとメールもらって、こういうことは聞きたいんですみたいなとか、うん、で時間とかもね、うん、ちゃんとあって、で実際来た時もじゃあ事前のちゃんと下調べがすごいなって思った、
うん、
ポッドキャストも聞いてて、その何タイムラインとかのフィードもちゃんと見てて、はい、うん、まあまあ気軽なパパパッと見れるもんやけど、
うん
うんうんうん、あんまりそういうことみんな言わへんし、してへん。ああ、まあ言うてね、別にこう1時2時間でできる下調べっちゃそうないけど、うん、それすらもせえへん人多い中で、うん、でちゃんと取材始まる前に私らのこれこういうのは見てきましたみたいな話されると、
うん、
なんかその不要な繰り返しせんでよくなるし、
うんうんう
ん、なんか単刀直入にテーマにアプローチしやすくなるっていうか、
そうですね、
これはなんかまあ、特にその現代的な取材アプローチなのかなとも思うし、こんなど素人でも一応それなりの発信をしてたらそれをキャッチしてる人がいるみたいな、
うんうん、
でカメラマンの人がたまたまっぽい言い方やったけど、ポッドキャスト聞いてますとか言ってたし、
うん、
たまたま
分からないあれでも友達、そのカメラマンの友達が教えてくれてみたいな感じだったけど、うん、そうそう、で編集者かは、店に来たことが実はあった。
この人編集長やで、
編集者って書いてあるよ。
そら編集長っていう、
あ、そうなの、
職業はないからやろ、
編集長なの。いやいや、編集統括です、彼は。
編集長
は別にいる。
あ、そうなの。まあでもそれだから、編集統括っていうことはですね、現場のエースみたいなのやろ、
うんうんうん、 は店に来てくれたことがあった。
うん、
うん、
でだって僕らが OK せえへんたら今回小木島こうへんたつる。
わざわざ、
うん、
すんません、
東京から、
東京からね。楽しい、でもなんか仕事を楽しんでたよね。楽しそうだったね。
うん、
なんかすごい、それそのなんか楽しそうに仕事をしてるのが見てても楽しかったし、よかったなって思った。
うん、やっぱすごいちゃんとしてたし、うん、なんか対象に対するリスペクトみたいな。
あ、そうね、本当に。
いや別になんかさ、お金払えっていうつもりはないねんけど、
うん、
人としてさ、
うん、
なんか時間を使わせてなんか話聞くときのなんか最低限のなんかあるやん、
うん、
いろいろ、
うん、
だそれはなんかね、なかなか新鮮な感じで良かったですよ。
うん、だから年齢じゃないよねっていう話になったんだよね。
あ、もちろんもちろん、
うん、
あとはそのなんか今回はその移動する、
うん、
動く、移動する、
う
ん、どっち、
うん、動くってことかな。
動くこと、
うん、
っていうのをテーマに今回の雑誌を作ってて、
うん、
そのことについていろんな人に聞いてるみたいな、
うん、
そういうなんかすごいいいアプローチやなと
思って。テーマが、だテーマを置くってすごい難しいじゃない、
うん、
今回何をネタにするかみたいなところからもう全ては始まってるからさ、なんかいいテーマの置き方だなっていうふうに思った。
ああ、やし、だから一つ問いを立てることで、
うん、
その人なりのなんかアプローチが立ち上がってくるっていうかさ、
うんう
んうん、割とよくある取材はなんかやってきました、なんかちょっと好きに喋ってください、
あ、
そう
ね、
なんか移住してきたんですってみたいなさ、
うん、
でもええねんけど同じような話にしかならへんや、
うん、
よりはなんか自分が設定したテーマに基づいて質問を重ねていくことで、なんか最初僕らが考えてもいなかったような言葉が僕らの口をついて出るみたいな、
うんうん、
まあ、なんか問いによって僕らの思考がドライブしてるみたいな、
そうですね、
感じがあるし、あ、そういうやり方があんねんなとも勉強になったし、
うん、大体は早く終わんないかなこの時間って思うんだけど、
うん、
今回は楽しかった。
そうね、
うん、ですっていうのと、あのライターの人が、
うん、
ここら辺が初めてで、であえてその人を選んで連れてきたって言ってた、
うん、
その新たな視点で瀬戸内とかこっちの方を見てみるみたいな、
うん、
だからその、ライターの選び方とかも面白いなと思ったし、先入観なしでなんか見る視点を変えて、自分とは違う、編集長が言うよね、自分とは違う視点でライターに見てもらって、
うん、
インタビューしてもらうみたいな狙いがあったりとかっていうのがなんか、うんうん、考えますねと思って。
まあね、
うん、
いろいろ遊びもあっていいと思うけど、
うん、
あ、だからその編集長か編集の人が言ってたのは、その、うん、僕らのこのスタイル、
うん、
なんか極力自分らのもん自分らで作って加工して提供していくっていう、
うん、
そのスタイルがどっから出てきてんのかみたいなことを聞かれて、うん、あんまり上手に答えられへんだなと思ってちょっと反省してて、
うんうんうん、メールしたら
だからこのポッドキャストを送ればいい
間に合わないから
だからその時彼が聞いたのは、それはこの土地だから生まれたスタイルなのか、
うん、
そっか、そのダモンテ夫妻にもともと備わっているスタイルがここで花開いてるだけなのか、
うん、
はたまたまた別のもんなのか、そのスタイルがすごい興味深いっていうふうに言ってくれて、
うん、
その結局物を買う楽さじゃなくて物を作る楽しさを優先してる、
うん、いやでもだから、いやそれそうすごい難しいなと思って、その時になんでだろうって考えたんだけど、要は その質問に対してなんて答えたらいいんだろうって思ったこと自体がきっとそういうことなんだろうなと思って、意識もしてなかったし、
あ、だから問いによって意識がしてなかったことが僕らの意識に上るわけや、
うん、
なんかその、
うん、
森の中の湖畔湖に石を投げ入れるようなさ、
うんうんうん、
その波立ったやつが僕らの意識に上るわけ、
うんうんうん、
って時に僕らの中でなんか言語化するチャンスを与えてくれてる、
う
ん、
そうね、
って時に僕らはどう答えて、それがなんか僕らのブランドっていうか、自分たちがミッションステートメントっていうの、僕らが何を大切にしてるかっていうのを僕ら自身に再認識させる意味があるかなと思ってたんやけど、
あとでメールしようか。
それなんかダサいやん。
いやでも意識してないからこそ、いや難しかったなっていうのと、別にそれを狙ってるわけじゃないから、コンセプトにするってある意味さ狙ってるところもあるじゃない、
うん、
例えばだから大都会東京で、自家栽培の野菜にこだわって運営してるレストランだと、もう狙ってるじゃない、こんな東京で自分たちの手で育てた野菜でサラダを作るなんてすごいでしょって、
うんうん、
狙い通りで、それでお客さんが入ってくる。でもうちらは別に手作りどやすごいでしょどやって言うわけじゃないから、
まあ、そんな言うてへんし
ん、うん、
実はあれ完全無農薬の私が育てたやつですよみたいな、あの、
うん、
言ってないこといっぱいある、
うん、そうだから なんかお菓子の材料とかもさ裏見ると有機なんちゃらかんちゃら無農薬なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらの貴重なやつみたいな書いてあるんだけど、
うん、
私は結構端折っちゃって塩とか、
うん、
あれこれまあ小木島さんぐらいはつけるかな、小木島のなんかお菓子とか作るときは材料が手に入ったらね、うん、だけど、グラノーラだってそれこそ有機のオートミールを使ってるけど別にオートミールって書いてるし、
うん、
まあ別にそう。
それなんでなん、勇気勇気っていうのダサいなと思
って、ドヤーっていう感じもしないからっていうだけ、あとスペースの問題
でも、まあ、だからどう打ったら得かみたいな考えは僕らもせえへん、
ね、あそうね、でもそれによってその表示によって安心する人がいるのであれば、まあ、もちろん出してもいいかなとは思うけど、でも東京のど真ん中で勇気のなんちゃらとか勇気の香川県産なんちゃらとか、結局そういうのは付加価値としてさ、
うん、
なんつうの訴えられるわけじゃない買い手に、うん、みたいな、なんかその算段がないというか、
そうあんま付加価値として考えてへんもんな、もう作る時点でもう僕らは価値を受け取ってて、そっからのなんかこぼれたっていうかそっから出てきたものを提供してるだけやから、
だからなんか、うん、
もうちょっといいなんかプロダクトマネージャーみたいな人がいたらなんかもっと跳ねんのかな、
これ打ち出しましょうポンみたいな感じで、うん、そうね、だからその質問すごいあの、うん、難しかったし、
でもだからその僕らのスタイル面白いと思ってくれてる人が、
うん、
その源泉を知りたいって思うのはまあなんか分かる
よ、うんうんうん、そうそうそうそう、だからうん、そうなの、その時に今ならなんて答える、
縁ですかね
出た呼ばれました
まあでもだからなんか愛の子かな、もともと持ってた素質とか方向性みたいなのがこの場所っていう環境を与えられた時にこっちの方向に花開いたみたいな感じかな、ある意味で必然性もあるし、
うん、
ある意味で偶然の産物っていうのもあるかな、
うんうんうんうん、
だその個人の方向性みたいなの、例えばそのなんか塩一個一個の味を突き詰めていって、このサラダにはこの塩を使うみたいな、もう50種類の塩からこだわりますみたいな方向性もあるやろし、なんか知らんスポンジケーキのかき混ぜ方みたいなところに行く人もいるやろし、だから個々の生産性とか才能の発揮し場所は無限にあると思うけど、そういう時に僕らはこうやって自分らのものを自分らで作って小規模にやっていくみたいなところに面白さを見出したってことかな。
そうね、あと美味しいがゴール、美味しいが先頭に来るって感じかな。
ああ、それはあるね、
うん、どんなにこだわったものを使っても
ストーリーとかコミュニティとかかっこいいけど、いや
その前に美味しいのを出して
やっていうのはあるわな。
そう、いろんな今ほら食のスタイルがさ結構なんていうの普通になってきたじゃない、そのビーガンだの、
うん、
なんだの、うん、 それこそ無農薬にこだわりますとか菜食主義ですとかいろいろあるけど、最初の、何でもいい、何でも食べたいし何でも食べられるけど、
うん、
美味しくなかったら嫌なの。
そらそら。めっちゃ美味しいマクドナルドと全然美味しくない菜食料理やったら僕マクドナルド選ぶ。
私も
悪いけど
そうねっていう感じだよね、
うん、ただマクドナルドは別にあの何特定 の, あの会社の名前出す必要はないんだけど、あの美味しいと思う人は行きゃいいし、うん、美味しくないと思う人は行かないだけだけの話だから、
うん、そうだからなんだろうな、あ、まあでもそれもどうなんだろう、ちょっと美味しくないって思いながらもでも、そこには主義主張があって我慢して食べるみたいなのもありだと思うし、
あ、まあそれは好きにすらいし、だ結局人々に訴求しやすいわけでしょ、
う
ん、美味しいですって言ったら結構個人の差が出てしまうけど、
うん、
こういうストーリーでやってますっつったらみんなわかるわけ、
うん、
でなんか美しいストーリーはみんな上手に作れるやん。何？そうでしょうよ。
ほんまやで。
僕らに足りひんのはそれやで。
もうちょっと浮ついた言葉を使えばいいの？
そうそうそうそう。
もう例出せないね、怖いから。
なんでやん。今もうふわっていっぱい思いついたの。
うん。我慢して食べるとかないからまず。
そんな人いる？新婚さんぐらいちゃう？なんか。
うん、美味しい味付けだね。
これで全部。
それ昨日ちょっと意識しちゃったじゃない。私それで卵オムレツ作っちゃった
もんなんか。僕が言ったんでそういう話を聞いたんで。
うん。
いや、ほんでさ、動くっていうところも僕もよくよく考えてみたの、お風呂とかで。どういうことやと思って、
うん、
いくつか考えて、そのうちの一つはお金を払う、お金で解決することっていっぱいあんねんけど、
うん、
お金で解決するってことは、自分が動かずに人を動かしてることなんやって思ったの、
うんうん
うん、例えば、
うん、そういうことアウトソーシングみたいな話でしょ、要は。
あ、それもそうやし、うんうんうん、なんでもいい、小麦粉を買ってゲットするのも、
うんうんうん、
どっかの 農家を動かして、
うん、
どっかの配送業者を動かして自分の元に来るわけで、逆にお金を極力使わないやり方っていうのは人の代わりに自分が動くことなんやと、
うんうん、
でその自分の動き方って時に自分のオリジナリティが出ると思うし、まあそうだ
ね、うん、
っていうところに僕は面白さと学びの深さを感じてんねやって思ったのよ、
うんうんうん、
人を動かすぐらいやったら自分で動きますわ、
うんうん、なんかもう小麦の一粒一粒が自分の何かがもう現れてるみたいな。
そうそうそうそう。やっぱ、まあ、特に僕らは一応ね商売でやってるっていうのもあるけど、やっぱりその、うん、お金と動くっていうことは切り離せへんし、うん、そういう時にそういう側面があるのかなって思った時に、お金をどのタイミングでどう使うかっていうのが大事やな、
うん、
と思ったかな、
うん、そうね。あ、どうなんだろう、 前はそんなに意識してなかったけど、それこそこの1年ぐらいなのかな、どこにお金を使うかみたいなのちょっと前より意識したと思わない？例えば自分の買うものとかさ。
あ、まあ、それはまあ社会もね、なんか変わってきてるし、僕らの、ね、うん、年齢も変わってきてるしっていうのもあるし、ね、
だからその量を持つのどうなのかなって思い出した頃から、やっぱり何を選ぶかみたいなところでシビアになってきたからこそ、買う量が少なくなってきたから、何か一個買うときにはお金じゃなくて、なんかそのストーリーだったり、
まあ、その企業が大事にしている価値観に、うんうんうん、応援したいかどうかとか、ね、
あ、そうそうそう、みたいなところでお金を使うようになったなと思って、前のさポッドキャストでさ、
うん、
キッチンの道具あれこれについてやった時にさ、
うん、
フライパンもう使い捨てでええねんみたいなこと
言ってたね、
うん、反省、
反省してます、
すみません、訂正、
アップデート
あの頃はなんかそんな感じだったな。
まあ、いろんな考え方あっていいと思うし、その正解不正解じゃないからさ、
うんうんうん、今私は 多分私のことだから1年以上かかるかもしれないけど、いいフライパンを探してます。
ステンレスがいいんじゃない。
あ、そう、ステンレス見た、あれ私がリンク送ったやつ、うん、ステンレスちょっと使ってみたいよね、
うん、
だから要は美味しいがゴールなように、道具もその道具としてきちんと仕事をしてほしいから、じゃあフッ素加工しないからくっついてもしょうがないよねみたいな、そういうの嫌だし、
うん、プラス
や、フッ素加工嫌だったらもう 重いの我慢してみたいなのも嫌なの、
うん、あとだからそれ使ってる時に自分の気分が上がるかとか。
あ、そうそうそうそう、そうね、
僕小麦の種植えてる時結構気分上がってる。だでも別に何にも褒めてくれへんし、
ゴンベイとともに、
そう、山の中で一人でやってるだ
けだけど、相棒と
全然メンタルヘルス的にはスーパーハッピーですよ、
うん、そうなのよね。動く
っていうのと、あと動くで昨日のお風呂で考えたのは、
うん、
動く先には動かない人が必要なんだってことも思ったの。例えば今回で言うと、うん、芸術祭っていうイベントがあります、
うん、
それを目当てに人々が動きますって時に、そこで迎える場であり迎える人が必要なわけ、
うんうんうん、
全員動いてしまったら物気の殻になってしまうからさ。
うん、
だからそういう意味では、動く人を支えてるのは動かない人だし、
うんうんうん、
逆に言うと動かない人を支えてるのは動く人や
ね。まあね、うちらが動いて育てた小麦で作ったあれこれを買ってくれる動かない人みたいな感じでしょ。自分で作らずにうちらから買う動かない人。
ああ、そういう意味でもそうだし、うん、物理的な移動っていう意味でも、
うんうんうんうん、
僕らがここでお店をできるのは誰かが動くからや、
うん、
それは通販で言うと配送業者とかになるやろし、うん、リアル店舗で言うと誰かお客さんが来るから僕らがここに留まってられる、
うん、
だからそのなんか動きの非対称性っていうんですかね、
うんうんうん、
はなんか結構面白いのかなと。
ああそうね、ああそうね、そうかも。なんかお店してて、まあ、商売ではあるんだけど、よしやってやるぞみたいなノリじゃないじゃない。私たちもそれこそ商売をしてないこの島に住んでるジジババたちもさ、なんか迎えるじゃん、
うん、
あの観光客を、
うん、
道に迷ってたら案内したり、よく言うランチ難民っていう言葉が小木島ではあるけど、
うん、
うちも閉めてる、どこも空いてない、
うん、
お昼時間にどこも食べるところがないみたいな時に、なんか近所のおばあちゃんとかが勝手にうちに連れてくるんだけど、お客さんを、
うん、
なんかそういうこのウェルカムっていうのはきっと動かない状態ですごくこう両手を広げてウェルカムしてる状態みたいな、うん、でうちはたまたま、商売をしてます、おばあちゃんたちは商売してなくて道案内したりおしゃべりしたり、なんか自分の庭開放してこっから写真撮っていいよみたいな感じだったりっていうことですかね。
うん、
うんうん、なんか、うん、ちょっとしっくりきました。
ほんま、
うん、なんか瀬戸芸で私たちの立ち位置はみたいな、観光客相手に商売をしてる、うーんって思ってた。まあもちろん商売だからお客さんいっぱい来るんだけど、
うん、
商売したくってこの店を始めたん、あーなんかなんだろうと思って、ある意味では別に芸術さえなくってお客さんがそんなに来ない方がハッピーかもしれないなって日常だとね、
うん、
思ってみたり、何が私たちにとっていいんだろうって考えたらよくわかんないんだけど、まあでも動く人がいっぱいここに来るからウェルカムする、動かない私たちがウェルカムするみたいな、そのなんか雰囲気がしっくりくるなと思った、
うん、まあそうね、だから、うん、そのね、食品を作るっていう意味の動くもあるし、旅行するっていう意味の動きもあるけど、うん、全員が動く人とか、
うん、
全員が動かない人やと、
うん、
あの話始まらへんから
役回りがあるって
こと？役回りがあるし、僕ら自身も動くときは動かない人を当てにするし、
うんうんうん、
動かないときは動く人を当てにするし、
うん、
なんかそうやって仕事とか社会っていうのは成り立ってんのかなみたいなことは昨日のお風呂で考えた、
うん、お風呂でいろいろ考える、お風呂ってそういう場だよね、
お風呂を考えますよ、
うん、
たまちゃんのうな重を洗えてる時に思いつきました。
はい、ということで鶴本さん
名前言ってしまってい
い大丈夫だってもう鶴本さん全国に何人もいるでしょ。答えになりましたか。鶴本さん、石川さん、石川さんですかね。鶴本さんと石川さん、
その雑誌っていうのはどうやって出来上がっていくのかよく分からへんけどね。
ね、見てみたいね。今度取材してみる、うちらが。
うん、なんか鶴本さん忙しそうだったからちょっと、ね、
じゃあ石川さん
石川さんなんか言ったら来そうじゃん。フットワーク
軽そうだな。チーズケーキ役から来てよ。うん、答えになったかな。
あ、でもなんかやっぱこうなんていうの、自分なりのテーマをあの人に聞いてみようみたいなのはなんか面白いなと、
うん、
何でもいいと思う。例えばなんつうの、例えば教育についてそこらのおばちゃんに聞いてみるとか、
うんうん、
そのそこらのおばちゃんに話聞くとかあったら多分しょうもない話しか出てこないから。
あ、でも石川さんそんな感じじゃなかった？最近自分結婚して、
うん、
その子育てっていうところに彼が今、興味がちょっと湧いてると、
うん、
でこの場所で子供を育てるというのはどういうことか個人的に聞いてみたいみたいな、
うん、だからそういう、うん
うん、
まあちょっと上手な人やなと思って、
あ、まあね、
なんかそのちょいちょい自己開示しつつ相手の信頼を勝ち取るみたいな、まあプロだなと思ったけど、うん、
でも別に嫌な感じしない
し、さ、
すごいこう自分たち、私たち自身も考え、深く考え直すいい機会だったなと思って、感じで、
うん、だからなんか改めてやっぱ自分、そういう意味ではだから自分なりのテーマ設定っていうのはどんなもんでもやっぱ大事だと思うし、
うん、てかそれがないとそれこそ学びも成長も何もあったもんじゃなくて、
うん、
うん、
怪しだから、その時のテーマ設定はある程度抽象度が高い方が有効だっていうことかな。例えば、美味しいケーキを焼きたい時の塩の量が知りたいっていう時に、
うん、
調べりゃ分かってまうし、
うん、
聞きゃ2秒で答えが出てま
う
よりは美味しいケーキってなんだろうとか、
うん、
美味しいってなんだろう、
うんうん
っていうもっと抽象度の高い問いを持った時に、
うん、
結構聞き方が変わってくるし、
うんうん、
得るものも変わってくるはず。
そうね、まあだから要は問いの立て方ですよ、全ては。
うん、そういうことね。おお、なんか改めて
勉強になりました。
ああそうですね、本当に
ありがとうございます。
だから相手の思考をドライブさせるような質問ができたらなんかその時間は有益なものになるよね。
うん、なる、とても。
なんかケーキ作りの人にケーキの作り方ばっか聞いてもしょうがない。
うん、
よりはそういう人になんか知らない、学びってどういうことだと思いますかみたいな聞いたら、
うん、
なんか思いもよらないようなエピソードが出てきたりするやろから、
うん
うん、なんかそういうのは大事にしたいね。
うん、その、まあ、それが自分で日々できたらすごいいいんだろうね。
あ、それはだからそう、自分の中でもできることやるし、うん、仲のいい中でもできることやと思うけど、
うん、
なんか普段やっぱこなしてしまうからさ、
うん、
なんか日常の中でさ、
うん、
その時になんか立ち止まってこれってどういうことなんやったっけ、
うん、
とか、うん、他の視点ないかしらみたいな、
うん、
はなんか大事にしたいですね。
はい、たまちゃんも起きたので、
たまちゃんも起きたので
今日寝たね。3時間、
やばい、
午前中3時間はやばいよ。
終わった、
午後寝ないやつ。
今日おしまいです
。なんか雨の音が心地よかったのかしらね。私こういう話をするとさ、もうどうしても目的と手段っていうのがもう出てきちゃって、私目的と手段の話するのすごい好きなんですよ。
ほう、聞きましょうか。
はい、
何でしょう。
ある一つの行動をするときに何のためにそれをするのかっていう問いがないと、それこそ、
うん、
精度がものすごく低くなる。
ああ、はいはいはい。特にチームで仕事するときとかね。
そう。例えば洗濯物を干すときに、
はい、
洗濯物を干すのが、
あなた例え話、洗濯物出現率めちゃ高い。
洗濯好きなんでこだわってるから、
はい、
洗濯物干
すときに、おじさんが野球で例える
って一緒ってこと。そうそうそう、東京ドーム何個分でしょ。時にただただハンガーに低くかけてポイって物干し竿に引っ掛けることをゴールにしちゃいけないんですよ。
いやまあね、はい、
それは目的なんです。目的 手段なんです。
はい、
目的ゴールは
手段の話するときにそこ手でこれにしたらもう意味わからへんくなるから、ね、
ずたまちゃんのことが気になっちゃって、今モニター越しにたまちゃんを見てるんですけど、動くたびに気になっちゃって、だから要は乾かすことがゴールじゃないですか。
その通りです。
ね、でプラス服は傷むから、
うん、
傷まないように、
うん、
ハンガーに引っ掛けたりとかっていう工夫がそこにももちろん入ってくるし、
はい、
でもはい引っ掛けた終わりみたいな仕事の仕方をしてると、
うん、
得られる成果は成果を得るのもすごく遅くなるし、とても精度の低いものになると私は思うんです、うん、例えばです、例えば洗濯物がそれであって、
はい、
全てにおいてその目的と手段みたいなところを考える癖をつけるのって生活の質も上がるし、仕事においてはその質も上がると思ってるんだけど、
でもだからそれは同意しますけど、
はい、
みんなが同じ山を登ってるわけじゃないんですよ。例えば優子さんはなんか独自メソッドで2時間で絶対乾く干し方を見つけたと、
うん、
でもある人にとったら、あ、別に6時間後取り込むときに乾いてたらええから、
うん、
っていう考え方をできる。それはベストの干し方したら2時間で乾くかもしれんけど、
うん、
別に6時間で乾いても、
でも全く手間一緒だったりするんだよ。
あ、そうなんやけど、だからその時にゴールの設定は何なのかって、
うん、
最短の時間で乾かすのがゴールなのか、
うん、
取り込む時までに乾いてるのがゴールなのか。
でもあれは2日かかるでしょ。
いやだからっていうのが優子さんに言いたいことの一つ目、
はい、
二つ目は失敗する自由が人にはある、
うん、
そしてそこに学びの余地がある
言いたくてしょうがない。そういう人学ばなくない？そこから。
それは知らないけど、それはその
人で、例えば洗濯物で言うと、洗濯物は日常にすることで、あれ一日干してたのにおかしいの乾かないなみたいなところから、その人は学ばないでしょ。もう一日干せやいいや、
もう悪意がすごい、
もう一日干せばいいんでしょみたいない
やでも失敗したら、あ、やっぱこの干し方はまずかったなって思うでしょ。
思わないからそうなるんだよきっと。
それだから学びが長いんですよ。
それは
優子さんみたいに上手な人はトライアル1回目で適切なフィードバックを自分で得て、うん、じゃあ次はこうしようっていう、もう初手2、3手目にはかなりのベターアンサーにたどり着ける
かもしれないけど、改善大好きだからね、
うん、それは100回やって改善していく人もいるわけ。
それじゃあ仕事においてはどうなの？しかもチームで働きますっていう仕事の時は、
僕はそれはだから優子さんとはアプローチが違うよね。
うん、違うね。
まあ、子育て的にもそうやなと思う。僕は失敗させるタイプ。
うんうんうん。あ、いや、ちょっとそこはでも言わせてもらいますけど、別に子育て、子供に対象にはしてないよ。例えば、凪さんとか。
いやいや、にしたって、まあ前も言ったけど、あ、別に、いや、批判するつもりなんで、あの違っていいと思ってるから。ただ事前に先回りして穴を埋めたがる。
そう、埋めたがるね。
僕はその穴に落ちて怪我してもいいと思ってるから
死ななきゃ OK ってね。
そう、
うん、
いや骨折しろとまでは思わへんで、
うん、
ただ多少のなんか授業料は必要だと思うし、うん、授業料は払った時に人は覚えるから、
うん、いや人、まあまあ、じゃあ洗濯物はええわ、個人の洗濯物が好きにしてって感じだけど、
うん、
じゃあチームとして働く時はどうなの？
それは難しい。だからそういう意味では優子さんの方が正しいとは思う。
うん、でも私もその独自のこのなんか改善体質みたいなところがあるのは知ってるから、あまりそこをグイグイしないようにはもちろんしてるのね。例えばじゃあこれお願いって言った時にコツとかポイントとかは伝えるけど、まあ好きにしてもらおうみたいな最初は、
うん、
でもまあその人の言ってみりゃ自分の学び方とかのその型はあるわけじゃない、
うん、
だからそれを、まあ、見たり聞いたりしてなんかまあそこに合わせていこうかなとは思うけど、要はそういう視点を持つっていうのってなんていうんだろう、ない人は本当にないなって。
まあそうね、
うん、でもそれが例えば一つ上達するコツでもあるとは思うから、早く
うん、
伝えてあげてもいいのかな。私もでもすごい悩んでるところではある。
やっぱりどうしても人はさ自分の学習スタイルがベストやと思ってしまうから、う
ん、でも学習スタイルがあればまだマシだと思うのよ
そんな学習スタイルないってことはないわ
それはない、いや認識してるかどうかっていうことね、要は行き当たりばったりみたいな、
まあそれはあるんちゃう、
うん、
それがあまりにも目に余るようやったらそれはチームビルディングに失敗したってことやわ、
そっか、なるほど、まあちょっとかなりそれちゃったからもうこの話は終わり
なんじゃそりゃはい
はい、
そんなこんなで春のダモンテをダモンテの日常をどうぞよろしく、その意味はそのうちわかります
ありのまま、次いつだろうね、こっからちょっと忙しいモードになっちゃうの私たち、もう一回ちょっと瀬戸芸前に収録しましょう、
何をビビってんですか、大丈夫ですよ
今だけだぞ、瀬戸芸ごとき、そんなこと言ってられるの今だけだぞ、
言ってない、これ3ヶ月ぶりなんやから瀬戸芸スキップしたってどうってことないわけです
よいつものことだ
そうそうそう、いやまあどうなるか分からへんしね、瀬戸芸だって
ね、
まあまあやるようにやるだけです、
はい、
ということで皆さんごきげんよう、春うらら